静香さん、また頼まれてないのにメッセージ送りますいつでも大丈夫ですというか、ね、HTL の研究員だからお互い分かると思うんですけど、多分そのぐるぐるしてる時は何やっても、ね、何もならないから、むしろやっぱりこう波動が整った時というか、ソースとつながることができた時に絶対セッションやった方がいいと思うんで、そのボルテックスに入ってる時じゃないとね、何やってもこううまくいかないんで、今そのぐるぐるしてる時はもういっぱいぐるぐるさせてあげて、なんかちょっと気分軽くなってきたなくらいの時にメッセージください。私は基本ニートなんで、いつでも大体大丈夫なんで、本当に、でそれが絶対私にとっても静香さんにとってもベストタイミングだと思うんですよね。その音声、ビデオチャットするとき、セッションするときだから全然大丈夫です。なんならなんかもう2ヶ月とか3ヶ月とか全然連絡来ない人とかいますもん。もうセッションの期限設けてないんでみたいな感じ、すごい緩い感じでやってるんで、でなんかそしたらちょっとお時間もらってもいいですかみたいな感じで、結構みんな先延ばしにしていくんですね。で全然私は良くて、むしろそうやって自分のタイミング待ってくれて、ちゃんと自分のタイミングで言ってくれた方が、その自分のタイミングっていうのはやっぱりボルテックスに入ってる状態で言ってくれた方が話も早いし、だからやっぱボルテックスに入りましょう。で今入れなかったとしたらそれはそれで全然良くて、もう散々ぐるぐるさせて暗い気持ちに浸って飽きてきたらボルテックスに入れるようにしてみて、ボルテックス入ってるなって思ったら連絡ください。だいたい私いつでも大丈夫なんで、はい、でね、その復縁のことで言うと、そのやっぱり早く叶えたいじゃないですか。気持ちはわかるんですよね。でね、そのでなかなか叶わないから、やっぱ叶わないってなっちゃって、ぐるぐるなっちゃう気持ちわかるんですけど、宇宙はパーフェクトなんで、本当に自分にとってベストな時に、自分の頭では考えられなかった、その自分にとってベストのタイミングで自分の願望は叶うようにちゃんとなってるので、今まだ叶ってないからこのままずっと叶わないんじゃないかっていうのは、多分考えてて気分悪いと思うんですけど、考えてて気分が悪くなるってことはソースがそっちじゃないよって言ってることなんですけど、もう絶対ベストのタイミングで叶うから、今まだ叶ってないのはまだベストな時期じゃなくて、今よりもっと幸せになる時期に復縁できるんだろうなって、いやもしくはその彼じゃなくて、もう全然違う今のね、その復縁したいと思ってる彼とは全然違う人で、高収入でお金持ちで、もうなんかイケメンで超優しくて、静香さんのことを一切不安にさせなくてね、もうなんか最高みたいな、わかんない、静香さんの理想の感じがどういう感じかわかんないですけども、静香さんにとって今の復縁したいと思っている彼以上にめっちゃ最高の彼にいきなり一目惚れしました、付き合ってくださいとかって言われて、僕高層マンション住んでるんでぜひ一緒に住みましょうとか言って、家賃とかも全部払ってくれてめっちゃいいところに住めるとかってなって、それでだったらっていういい気分になる叶え方もあるわけじゃないですか。その復縁だけに限らず、彼以上にもっといい人が現れるって、いい気分になるという願いが叶うかもしれないし、もちろん彼との復縁が叶うかもしれないし、でも本当にそのベストのタイミングでそれは起きるんだなって私最近めっちゃ思って、っていうのが、私の動画見ていただいたら分かるんですけど、ハッピーちゃんのね、あれをきっかけにもう最近チャンネル登録者数がめっちゃ伸びてるんですよ。でも私多分7ヶ月8ヶ月くらい泣かず飛ばずだったんですよね。めっちゃ頑張ってサムネイル作って動画もめっちゃいいこと喋ってんのに、全然チャンネル登録者数増えないみたいな、10人とか20人とかなんですよ、チャンネル登録者数がね。で、その私の場合、その叶えたいのがもう恋愛じゃなくて、その好きを仕事にしてハピーちゃんみたいな大人気な、なんか YouTube アイドルになりたいと思ってたから、私にとってのその願いは7ヶ月間ずっと叶わなかったんですよ。あんなにめっちゃ頑張っ、結構その時ラムダだったんですごい頑張ったけど全然叶わなくて、なんか諦めかけた時に急にこのバンって今チャンネル登録者数が今4000人近くまで上がってて、ありがたいことに静香さんが言ってくれたみたいに、なんか YouTube のアイドルみたいな感じで言ってもらえて、なんか願いが私の場合叶いつつあるんですけど、私にとって本当にこの7ヶ月間ブレイクしなくてよかったなって本当に思ったんですよ。宇宙って本当に完璧だなって今すごい思ってて、もし私がこの HTL でちゃんと学ばずにね、ラムダのこととかエゴキンマンのこととかよくわかんない上で大人気になっちゃってたら、 多分なった先で、ああもう早くいっぱいアップしなきゃとかってすごい地獄だったと思うんですよ。あの叶った先で地獄を見たあのパールちゃんみたいな状態になってたと思うから、でもちゃんとこの HTL で学んで、あのベローンしてね、好きなことしてたらいいんだよっていうのがちゃんと分かった上で、ブレイクしたこのタイミングだからこそ、なんかチャンネル登録者数が上がってるけど自分のペースで動画を上げられてるし、チャンネル登録者数が上がってるけど、あの視聴者にこびるんじゃなくて自分が本当に喋りたいことを突き通して喋ることができてるし、あもう本当にこのタイミングじゃなかったら、叶ってなかったら多分、あこのタイミングじゃなくて、まあそりゃみんなすぐ叶えたいじゃないですか、その復縁も今すぐできたらそりゃ一番いいけど、その YouTube で人気になるのもね、今すぐなったらそりゃベストだなって人間の頭では考えるけど、その人間の頭で考えられないようなベストのタイミングをちゃんと宇宙は設定してくれてるから、だからやっぱこの7ヶ月泣かず飛ばずだったことが本当にありがたかったなって、だからこのタイミングだったのかみたいな、散々かかったんですけど、まあ、叶うんですよね。でその叶うまでに何を思ってたかというと、いやまだ叶ってないだけ、まだ叶ってないだけ、ちゃんとベストのタイミングで叶うからって自分を信じていて、まあなんかコツコツやってたんですけど、したら今こんな感じになって、あともう一つの例で言うと、あのこの動画見たか分かんないで、まあ、一応リンク貼っとくんですけど、私4年くらいずっと一緒に住んでるんですよね、今の彼と。でいや5年、もうちょっとよく覚えてないんですけど、でもその4年間ねずっとプロポーズしてくれなかったんですよ、ずっと事実婚で。私その時すごい心が飢えてて全然幸せじゃなかったんで、とにかく国際結婚しましたっていうのと、なんか外人の苗字スロブ彩香っていう名前になることにめっちゃなんかね執着してたんですよね。国際結婚することと苗字が変わって、苗字変わりましたって Facebook で自慢することを心待ちにしてたんですよ。すごい性格悪いですね。でもね、なかなかプロポーズしてくれなくて、で私の彼って11歳年上で今42歳とかで、20代の時に、結婚して離婚して、多分1年弱で離婚してて、その離婚が結構めんどくさかったみたいで、だからやっぱ結婚はちょっとみたいな感じで、もう別に事実婚なんだからいいじゃんみたいな感じで、なんかずっとスルーされ続けてたんですよ。私は結婚したい結婚したい結婚したいって言ってんのに全然叶えてくれなくて、でそれが、去年の9月くらいにやっとプロポーズされたんですけど、でもそのタイミングがね、ちょうどダンが、私のパートナーがカナダ国籍が取れた直後だったんですよ。で思い返してみれば、私10年前に私はカナダに移住したいなってワーキングホリデーで留学に来た時に思ったのと同時に、カナダ人と国際結婚したいっていう願いを放ってたんですよね。でそのカナダ人と国際結婚したいっていう私の願いを叶えるためには、4年間ダンがうだうだしてなかったらダメだったんですよ。なぜなら、ダンはイスラエル人で私と同じ移民なんですよね。あの純粋なカナダ人じゃないんですよ。でそれが最近、まあ、テストとか受けていろんな諸々の申請を終えて3年くらい待ってようやくカナダ国籍を取得できたその直後に、まあ、たまたまなんですけどプロポーズしてくれて、あカナダ人と結婚したいっていう私の願いを叶えるためには、ちゃんとこのダンがねカナダ国籍が取れるタイミングじゃないと私のその願いが叶わなかったから、宇宙は時間調整してくれてたんだなって思って、だからやっぱ全ては完璧なタイミングで起きるんですよ。だから、静香さんがその彼とね復縁したいとか、もうなんか幸せになりたい、もう彼に愛されて超幸せっていういい気分を味わいたいっていうその願いが叶う時っていうのは、今まだ叶ってない時で、もう人間の頭じゃ考えられないくらい、あやっぱ今がベストだったみたいなタイミングで絶対叶うんですよ。でまあ、今ボルテックスに入れていない静香さんが何を聞いてもあまりいい気分にはなれないと思うんですけど、すみません、喋りたかったんで喋りました。最後まで聞いていただきありがとうございます。あのセッション本当もあのいつでもいいんで、ボルテックスに入れたタイミングでいい気分になれたタイミングでぜひ静香さんの直感に聞いて、静香さんのタイミングで私に連絡ください。私はいつでも全然大丈夫なんで、 HTL で全然つながってますし、私は話せることをすごい楽しみにしてるんで、静香さんのベストのタイミングをお待ちしてます。ということで以上です。